2面特集地域を支えるキッチンカー。温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま提供できるキッチンカー。市内ではその特徴を生かし、イベントでのにぎわいづくりから災害時の支援まで、食を通じて地域のために活動する人たちがいる。紙面上5分の1に横長の写真があります。写真説明。青空の下、5台のキッチンカーがずらりと並んでいます。ピンクや赤などの車体の前に、カラフルなメニュー板や上りが置かれています。写真終わり。料理でたくさんの人に笑顔を届けたいですね、と、ほがらかな表情で話すのは、市キッチンカー事業者連絡協議会の小野瀬幸寛会長。市内でラーメン店を営む傍ら、自身も市内のあちこちで依頼を受けてキッチンカーを出店している。同協議会は令和5年11月に設立され、当初4台だった加入台数は現在22台と5倍以上に増加した。市内では水無川沿いで開催されるイベントや秦野桜祭り、菜の花台園地などで出展し、訪れる人の楽しみの一つとなっている。同協議会に加入する主な要件は3つ。まず、市内を中心に販売していること。次に、災害時に炊き出しの協力ができること。最後に、最も重要視しているのが、秦野が大好きで地元のために活動できること。会員たちは地元愛の一つの形として、出店後には周辺のゴミ拾いをし、出店前よりもきれいな状態にすることを心がけているという。ただ商品を売るだけでなく、地元に貢献しようという思いがある人と活動がしたいですね。もともと防災に関心があった小野瀬会長。キッチンカーを導入したのは4年前だ。コロナ禍だったため、自ら客がいるところに出向かないと商売ができなかったということもあるが、災害時には炊き出しで地域に貢献したいという強い思いがあり、思い切って車両を買ったという。当初はたった一人手探りの状況で出店していたが、ある日市から菜の花台園地で出店する実証実験に協力してほしいと声がかかった。そこで市内の他の事業者と意気投合。同協議会を設立し、令和6年2月、市と災害時におけるキッチンカーによる炊き出しの実施等に関する協定を締結した。同協議会の願いが叶った瞬間だった。市では、都心南部直下地震における想定避難者数2150人に対し、3日分の食料を備蓄している。また、災害協定を結んでいる事業者から米などを提供してもらえる体制を整備。キッチンカーが炊き出しをする際にも食料を提供できるようにしている。昨年度の市総合防災訓練では、初めて同協議会の会員たちが参加し、いざという時に備えて会場で炊き出し訓練を行った。炊き出しを行う場所の事前確認の必要性を痛感し、訓練後には市の担当者と避難所となる学校の現地確認を行ったという。今年度の同訓練に向けて再び参加を募ると、約半数の会員から即座に参加します と快い返事が届いた。訓練が行われる日曜日は一番の稼ぎ時なのに、営業よりも訓練を優先してくれるのは嬉しい気持ちになりました、と笑みをこぼす。一方で災害時の炊き出しには課題も。市で食料を確保する体制が整っていても、発災後すぐには届かない可能性がある。そこで、小野瀬会長たちは避難所で迅速に炊き出しを行うため、仕入れ業者や市内の八百屋、鮮魚店、肉店などと食材を分け合う仕組み作りを目指しているという。商業者同士の横のつながりを大切に、いざという時にはみんなで協力したいですね。市内でフードバンクの活動も行っている小野瀬会長。自らの生活や店舗の営業があるにもかかわらず、数々の支援活動へ身を粉にするのは、ひとえに地元への愛から。今月には新たな取り組みとして、売り上げの一部を環境保全のために市へ寄付する、チャリティーグルメフェスも企画しているそうだ。人を助けることができないと、自分も助けてもらえないって教えられて育ってきましたからね。目の前に困っている人がいたらお腹いっぱい食べさせてあげたいと思うんです、と目を細める。食を通じてにぎわいを生み出し、人と人をつなぐキッチンカー。その一台一台が、いざという時には地域を支える大きな力となる。小野瀬会長ら市キッチンカー事業者連絡協議会の会員たちは、誰かを笑顔にしたいという思いと、おいしい食材をたくさん積み込み、今日も市内で車を走らせる。小さい写真が5枚あります。それぞれにコメントがついています。1、日頃から備えることが大切と語る小野瀬会長。イベントへの出展だけでなく、防災の普及啓発活動にも取り組む。2、同協議会のロゴマーク。市内に広がる青空をイメージしてデザインしたという。ロゴマーク説明。スカイブルーの円の中に、秦野市キッチンカー事業者連絡協議会の文字とキッチンカーのイラストがあり、その両脇にフォークとスプーンのイラストが描かれています。説明終わり。3、車内や店舗には燃料や水を備蓄。通常のキッチンカーが営業に使用する2台分に上るそう。4、菜の花台園地へは週末を中心に出店。出店予定は同協議会の SNS や表丹沢総合ホームページで公開されている。5、同協議会の会員には秦野産の食材にこだわった商品を提供する事業者も。写真終わり。秦野駅北口周辺のにぎわい創造に向けて、歩いて楽しい、歩いて暮らせる街を目指し、市民や商業者などとともに水無川沿いや県道705号の沿道を核としたにぎわい創造の取り組みを進めています。新たな交流拠点を整備、拡幅整備が進む県道705号沿道に、秦野での様々な出会いや学びを育む交流拠点をコンセプトに、誰もが気軽に訪れ、町の魅力にも触れるとともに、遊ぶ、学ぶ、働くなどの多様な活動と交流を育む、多世代交流施設を整備します。 事業区域の地図があります。秦野駅北口、眞幌場大橋北側から始まる県道705号線が、片町通りとぶつかるまでの中間あたりに赤く示されています。図終わり。多世代交流施設整備に向けた市民懇談会。施設の整備に向けて基本計画を策定するため、市民との意見交換を行います。時、5月30日土曜、午後1時半から3時。ところ、秦野子ども館。定員50人、当日先着順。問い合わせ、駅周辺にぎわい創造担当。電話、8296150。